子供のための説教から始めます。聖書の御言葉はマタイによる福音書の18章、マタイによる福音書の18章。あれ、サイちゃんの顔が見えますか？サイちゃん、いいかい？サイちゃんいますか？
はい。
あ、はい。はい、サイちゃんおはよう。涼しげだね。ね、元気だった？はい。じゃあ、聖書を読みます。マタイによる福音書の、失礼しました、19章です。はい。19章の13節。その時イエスに手を置いて祈っていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスは言われた、子供たちを来させなさい。私のところに来るのを妨げてはならない。天の国はこのような者たちのものである。そして子供たちに手を置いてからそこを立ち去られた。お祈りします。はい、お祈りしましょう。お祈りしましょう。神様、今日もありがとうございます。先週もあなたが一日一日共にいて守ってくださったことを感謝します。こうしてまた教会にみんなで集まって礼拝できること、ありがとうございます。またあきちゃん、さえちゃん、元気なことを感謝します。どうぞ神様、あなたの声を聞くことができるように、この目で見ることはできなくとも、あなたが共にいていつも守り導いてくださることがますます喜びのうちに分かるようさせてください。主イエスキリストの皆によってお祈りします。はい、さっきのところはイエス様がお話をしたことが書いてるんですけれども、イエス様のところへ子供たちがやってきたそうですね。子供たち、さえちゃんは子供ですか？あきちゃんは子供？子供だね。さえちゃんは何歳？あれ、3歳？あ、3歳でしたか？
今年の11月です
。あ、そうでしたか。間違えました。ごめんなさいね。3歳だね。はい、間違えました。はい、子供たちが来たんだそうですね。そしたらね、ダメダメって止めた人もいたんですね。この人イエス様だと思いますか？ダメダメ。子供たちがこうわーってこう来たら、ダメダメ。これはイエス様ではなくてイエス様のお弟子たちなんですね。弟子たちが、あ、ダメだ、子供たちはね、うるさいし、ね、もうイエス様のところに来たらダメだから、ね、もうイエス様のところに来てもう変なことするかもしれないし、ダメダメダメダメダメダメ。さあ、そしたらね、イエス様ってね、あんまり怒ることがないんだけれど、この時はね、とっても怒ったそうです。怒られちゃった、ね、イエス様から怒られてね、この人の方が、お弟子さんたちの方が、なんでそんなことをするの、子供たちを私のところへ来させなさいと言って怒られるの。そして子供たちに手を置いてイエス様が祈られたとあります。イエス様はね、子供たちに本当に来なさい来なさいというだけではなくて、こうも言ったんですよ。この子供たちのようにならなかったならば神の国に入ることはできない、ね、この子供たちこそ天国の人たちなんだよと言いました、ね、子供たちこそ天国の人たちなんだよ、この子供たちこそ本当は神様を信じる人の模範なんだよ、こういう風にならなきゃね、こう言いました。何のことだと思いますか？何のことだと思う？さえちゃん、ねえ、ねえ、子供たちのようにならなければ、それは ね、イエス様のところへ本当にもう素直に来たことですね。素直に来たこと。そしてイエス様が手を置いてくれたらもうニコニコでした、ね、イエス様と一緒にいたらもうそれで大丈夫、子供たちのようにならなければ、ね、だんだん大人になるとですね、いろんなことを思ったり考えたりしてですね、イエス様のところへこんなに子供たちみたいにね、パッとこう行けなくなってしまうんですね。アキちゃんやサヤちゃんたちもこういうことあるかもしれない。でも子供たちのように、本当に子供たちのようにイエス様のところへさっと、そしてイエス様がいるから大丈夫、イエス様がいるから大丈夫、イエス様が一緒にいるんだもん、ね、そういう子供たちのようにならなければ神の国に入ることはできない。子供たちこそ信仰の模範だよと教えてくれました。はい、これ覚えておいてほしいな。ねえ、ねえ、信仰、神様を信じる人にはね、褒め言葉があるんですけど、ああ、あの人は本当に子供のような信仰を持ってるねっていうのは褒め言葉なんですね。うん、先生ももう、あきちゃん、さえちゃんから見たら大人だけども、もし先生もね、信仰を褒めるとしたら、あ、先生も子供のような信仰を持ってるねっていうのは褒め言葉。ね、子供の時に持った信仰、イエス様のところへね、パッと来て、本当にイエス様に手を置いてもらって、こんなにパッと本当に元気になる信仰、これはとっても大切なことですね。うん、お祈りしましょう。神様、アキちゃん、サヤちゃんを感謝します。小さな心にイエス様、あなたが光を与えて、あなたを知ることができるように、あなたに祈ることができるように、目には見えなくともあなたが一緒にいてくださる安心が本当にいつもあることを感謝します。いろいろなことがあると思いますが、どうぞいつもあなたが一緒におられることがますますよくわかるよう励まし助けてください。またご家族をお守りください。またアキちゃん、サヤちゃんと同じように小さな子供たちがあなたと出会うことができるように、アキちゃん、サヤちゃんのようにあなたを知ることができるように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、子供にしよう。はい、じゃあお母さんのところへ、お父さんの家族に行って、では聖書の御言葉はマタイによるイザヤ書53章1節から5節です。聖書の言葉は旧約聖書イザヤ書53章1節から5節の御言葉を読みます。聖書の御言葉はイザヤ書53章1節から5節まで。私たちの聞いたことを誰が信じえようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。 もう一箇所、新約聖書マタイによる福音書8章1節から17節です。マタイによる福音書8章1節から17節、新約聖書の12ページであります。マタイによる福音書8章の1節から17節、イエスが山を降りられると大勢の群衆が従った。すると一人の重い皮膚病を患っている人がイエスに近寄りひれ伏して、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は清くなった。イエスはその人に言われた。誰にも話さないように気をつけなさい。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めた供え物を捧げて人々に証明しなさい。さてイエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが血ぶで家に寝込んでひどく苦しんでいますと言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが御国の子らは外の暗闇に追い出される。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。そして百人隊長に言われた。帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時しもべの病気は癒された。イエスはペトロの家に行き、その姑が熱を出して寝込んでいるのをご覧になった。イエスがその手に触れられると熱は去り、姑は起き上がってイエスをもてなした。夕方になると人々は悪霊に取り憑かれた者を大勢連れてきた。イエスは言葉で悪霊を追い出し、病人を皆癒された。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためである。彼は私たちの病を患い、私たちの患いを負い、私たちの病を担った。聖書の御言葉は、何も考えないでイエス様はこういうことを語った、こういうことを行ったと、ただそれをこう並べているだけではありません。福音書はですね、福音書はイエス様が語ったこと、行ったことをですね、こう本当にとにかく伝えればいいんだというふうにまとめて私たちのもとにもたらされたものではありません。まあ、すでに見てきましたように、マタイによる福音書の5章の5章から7章というのは、一つのイエス様の説教、ひとまとまりになっていました。そして結論もあったわけですね。これからのことをずっと語った後に、結論としてこのようにあなた方が歩んでいくように、このようにこれを受け止めて歩んでいくように、しっかりとまとまっていたわけです。私たちは5章から7章のひとまとまりのところを 学びながら、またそこから恵みを受けながら先へ進もうとしています。前回のところは、そのようなイエス様の参上の説教を聞いて人々が、7章の28節29節を見ますと、イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。まあ、とにかくイエス様の語られるその語り方、内容、そしてそのイエス様、一体この方はどういう方なのだろうと、人々は驚きを覚えたということを前回言いました。そこに本当に神様がこの人に託した権威を見もし、また感じもしたからであります。だけども改めてですね、私たちは、群衆は驚いたとありますけれども、驚くだけでは何の役にも立たないということを覚えたいと思います。驚いただけで、この群衆にとってイエス様から語られたこと、またこれを語っておられるイエス様、このお方が彼らと何の関わりがあるかです。
あった、うなじみました。
群衆とあることにもよく目を留めたいと思います。弟子たちはこの後イエス様に従っていきますから、イエス様が語られたことを繰り返し繰り返し思い起こしたり、あるいはそれをめぐってお互いに論じ合ったり、それをめぐって彼らなりの理解の浅さはあったり、また誤解もあったりするけれども、でもその御言葉にとどまり、そしてそれを語られたイエス様をますます知ることの中にとどまっていきます。そうして初めてこのイエス様の中に人々が見たであろう、感じたであろう権威、力が役に立ちます。驚いただけでは役に立たないということです。驚くだけだったならば、おそらくイエス様を十字架につけようとしたバリサイや律法学者たちも驚いたんですね。また驚いてイエス様を憎みました。あるいは驚いて通り過ぎていった人々もいます。それでは役に立たないということです。イエス様の名の中にとどまらなければなりません。イエス様のお言葉の中にとどまらなければなりません。そのようにして守られもし、養われもしであります。またそのようにして実を結ぶです。また知るべきことを知っていくです。私の言葉にとどまりなさい。そうすればあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にする。あるいはイエス様が十字架を前にして祈られた通り、私の名の中に彼らを守りました。イエス様を知るということの中で彼らが守られます、養われます。さて今日は8章へ入ってまいりますが、8章からはイエス様の説教というよりもイエス様の技です。奇跡です。イエス様の力ある行いの数々を見ていくことになります。そして8章の1節から17節までが、三条の説教がそうであったように一つのまとまりを成しています。17節のところで結論が語られます。17節、それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。まあ、イエス様がなされた技を私たちはこれから3つ見ていくことになりますが、それらは一体何を見たのかといえば、まあ、それぞれ人々なりにですね、自分なりの判断があると思います。これを見た、あれを見た。だけども聖書は改めてどういうことをここで人々に見せたと教えている。言葉は人となって私たちの間に宿られたそのお方は何を人々に見せたのか。預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであって、彼は私たちの患いを負い、私たちの病を担った。イエス様はですね、 不思議な力で病を癒して、そういう不思議な力を次々と発揮する、そういうお方としてこのことをなさったということではあります。そのようにして癒しながら、イエス・キリストにおいて示された神の愛とあるように、神様がどのようなお方であるのか、天と地を作り、そして今に至るまで、この時はユダヤ人ですね、まだ異邦人にまでイエス様はご自身を表していません。このユダヤ人に対してどのようなお方であるのか、ご自身を表されたということです。人々の神様を知るその知識、また人々の神様を信ずる信仰を正しく立て直したとも言えます。正しい道へ導き直したとも言えます。今日は8章の1節から4節の言葉を通して恵みに預かっていきたいと思います。もう一度読みます。1節、イエスが山を降りられると大勢の群衆が従った。すると一人の重い皮膚病を患っている人がイエスに近寄り、ひれ伏して、主よ、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は清くなった。イエスはその人に言われ、誰にも話さないように気をつけなさい、ただ言って祭司に体を見せ、モーセが定めた供え物を捧げて人々に証明しなさい。群衆は驚いたのでありますけれども、そのような群衆の驚きを超えて、一人の人がイエス様のところへ近寄ってまいりました。一人の重い皮膚病を患っている人とあります。この重い皮膚病というのは特別な意味を持っています。宗教的な意味もあります。同じ死ぬのでも、十字架につけられて死ぬことがあってはならないし、最も悲惨な死であるように、それがただ苦しいだけではなくて、神様から呪われたものとしての印である死であるように、この重い皮膚病とあるものも神様から呪われたもののように、神様は信じる者たちの交わりから引き離されるように生きなければならない、そういう宗教的な意味も持っていました。人々はこの皮膚病に感染することをも恐れましたけれども、同時に宗教的な意味、この重い皮膚病にかかっている人たちは人々の交わりから去らなければなりませんでした。また人々がもしこの人に近づいてきたならば、この人自身が、私はこの病気です、この病気ですと言って人々が近づくことを妨げなければなりませんでした。まあ、そういう宗教的な意味があったんですね。でもこの人がイエス様を語られること、またイエス様がなさっておられたことの数々を見て、改めてこのイエス様のところへ近づいてきました。これはとても意味深いことと思います。パリサイ派、律法学者と言われる聖書の専門家たちが聖書を説いていても、彼らのもとにこの人は近づくことも許されなかったし、また近づいてきてもその聖書の専門家の人々は彼らをどのように受け入れればよいのか、退ける教えしか語ることができず、また持っていませんでした。でもイエス様の中には何かを見たということですね。何かを見た以上のものですね。 イエス様のところに来て、その人が言ったことは、ひれ伏して主よ、御心ならば、あなたがそうしようと思うならば、私を清くすることができます、こう言いました。清くすることができます。この清くするというのは、余計なものを全部取り除くということです。本当に神様の前にも、また人の前にも、本当に立つことができるようにすることができるお方です。このような意味も含まれていますね。病を癒すこともできるし、神様の御前にも、また人々の前にも、私を立たせることが、生きることができるようにするお方です。信じたということ。イエス様がマタイによる福音書の5章の冒頭で語られたように、心の貧しい人々は幸いである。思いがけずもですね、そのような人がイエス様の前に来たんだということをマタイによる福音書は教えるわけです。イエス様の説教を聞いて、そして一番最初にイエス様のもとに本当にそれを受け入れてきた者は誰か、これはまさしく心の貧しいものだと指し示します。このような人のものなんだとキリストは。自分に頼むところがなく、また人に頼ることもできず、またどのようにしようか途方に暮れているようなものが、このイエス様に光を見たということです。イエス様は、私は世の光であるとおっしゃいましたけれども、人々はこの世の光であるイエス様のところを通り過ぎていくわけですね。他にあるから何かな。でもこの人にはよく見えたということです。このお方は、主よ御心なの、あなたがそうしようと思うなの。ここに注意してください。これは本当に不思議なことでありますけれども、あなたがそのように祈ってくださるならばとは言いませんでした。主よ、あなたがそのように望むならばです。イエス様はこの後に、父と私は一つである、父なる神と私は一つであると言いますけれども、まだイエス様が十字架につけられた理由は、表向きの理由は、神様と自分を同じものとして神を冒涜したことでありました。だけども、この重い皮膚病の人にとっては、この人と父なる神様と一つなんですね。このお方とイエス・キリストと、主よ、あなたがそうしようと思われるならば、清くすることができます。イエス様を信じる者たちがどこに身を置くか、あるいはイエス様を信じる者たちがどこに身を置いて祈ったならば、キリストの名において本当に正しく祈れるのか、改めてこの重い皮膚病がこの時イエス様に対して身を置いていたところ、そここそ家の巣の皆を呼ぶ、またイエス・キリストにおいて父なる神の皆を呼ぶ、その魂の置き所であること、改めてわきまえることができるのではないかなと思いますね。私を清くすることがおできになりますと言いました。そしてイエス様は、よろしい、清くなれと言って、その皮膚病はたちまち癒されたとあります。この癒しとは改めてどういうものなのかなということを、聖書から考え直してみたいと思います。重い皮膚病が消えたことだけなのかという、この人の他にも 当時のユダにも世界にもこの重い皮膚病の人々はたくさんいたことと思います。でもイエス様はそれらの人をしらみつぶしにですね、次々と癒すことはなさらなかったわけですね。癒されない人たちがたくさんいたわけです。多くの人々が取り残されてしまったというそのような結論、人間的に引き出すこともできるかもしれません。この人は良かったかもしれないけれども、でも重い皮膚病の人々はこの人だけであるまいし、大勢の人たちがその悲惨の中で苦しんでいたであろうに、この人だけが癒されてそれでここに示されたことは一体何なのか。ここで示されたことはイエス様がどのようなお方かということであります。そしてまたイエス様が清くなれといった清くなれの意味合いが改めて私たちは聖書から真理を知りというように教えていただかなくてはなりません。ただ一人の人が重い皮膚病から癒されてその皮膚病が消えたというだけならば、これは群衆が参上の説教を聞いた時と同じでびっくりしただけで終わってしまうんですね。弟子たちはこのことを見て、そしてこのことをなさったイエス様のことをよく心に留めて、そしてイエス様がここで語られた言葉もよく心に留めながらその御言葉にとどまり続けました。そしてその言葉にとどまり続けて真理を知り、真理によって知るべきほどのことをわきまえながら進む、私たちもこの道筋をたどりたい。何がここでなされるのか、信仰は見えない事実を見るとあります。だから私たちは見ていることだけを見ていてですね、ここで一人の人の本当に体から重い皮膚病が消えたと、イエス様が清くなると言ったらそれが消えたと、このことだけがここで見たことの全てであるならば、これは私たちにはある意味で役に立ちます。またここで見たことがその全てであるならば、重い皮膚病を他に患っていた人々がですね、イエス様を追いかけていきたくても追いかけていくこともできず、体も弱ってますから、誰かが連れて行ってくれるわけでもなく、あの人は良かったけれども俺たちは取り残された、自分の人生を変えて、ああいう機会に恵まれなかったな、救い主はその人々にとっては救い主ではないということで終わります。あるいはその後弟子たちがイエス様のことを述べ伝えていって重い皮膚病の人々とも出会います。後の方を見ると重い皮膚病の人たちと弟子たちの交わりのあり方が変わっていったことがあります。その人たちがイエス様だったら癒してくれたのに、あなた方には癒すことができない、また弟子たちもイエス・キリストの名によって一生懸命祈ったかもしれないけど癒されない、希望がないな、救いがないなということで終わるやもしれません。そういうことではないということです。清くなれの中身は本当にその人が神様の前にもまた人の前にも生きるということ、ただここでこの人の癒されたのが自分の体を苦しめていたその病だけであるならば、聖書においてはこの人が救われたとは言いません。救 救われたとは言わないです。病は消えた。そしてまた確かに神殿に行って祭司に調べてもらったら、確かにお前の重い皮膚病は消えた。宣言してもらった。これがその全てであるならば、この人が救われたとは言いません。聖書はこの人が救われたとは認めません。念入りに神殿に行ったら調べるんですね。1週間かかります。そして調べて、重い皮膚病は本当に見事に消えた。これが全てであるならば救われたとは言います。で、この人のその後の人生を少し考えてみてください。重い皮膚病は消えたけれども、今まで通り、ただそれが消えただけであって、神様に望みを置くわけでもない。またその心のありさま、妬み、争い、邪念、また怒り、そのようなものがその人から取り去られたわけでもない。ただ体は楽になったけれども、今まで通りの神様との関係、今まで通りの人々との関係の中で、なおその人が存在し続けるとしたならば、それは救われたとは言いません。実際病はそのように消えたかもしれませんけれども、その人が神様をそれを超えて、なるほど、救い主なる神がおられると信じることができなければ、その後の歩みが、病も消えて全てが万事良かったといかないことは想像難しくないと思います。その病を経験したからこそですね、少しでも自分の皮膚に小さな出来物でもできたらですね、まだあの病が始まったんじゃないか、あるいはそのように体のことに心を強く注いでいた人々ですから、体が衰えていけばそのことに対して心を奪われてですね、他の人たちに起きることはその人にも起きてくる。生活の煩いもある、また人々との争いもある。それがその後続いたからですね、この病だけが消えて全てが幸いだったというわけにはいかないと思います。しかし改めてここで起きたことは、それを超えているということです。ここで清くなれとおっしゃったお方に、この人がしっかりと心を注いで、このお方がどなたなのか、病を得ていた時には本当にこのお方だと光を見てですね、このお方に座ってこのお方に癒されたけれども、癒してもらったらこのお方には何の用もないかのように離れていったならば、この後の人生はもっと悲惨なものだったことと思います。でもイエス様がここで清くなれと言った中身は、ただ皮膚がきれいになるだけではありません。そうではなくて、本当に神様との関係において、人との間において、いらないものは全て取り除かれている、健康な状態になる、神様との関係の中で本当に健全な姿になる、清くなります。使徒言行録を見ますと、重い皮膚病ではありませんが、足の不自由な人が弟子たちを通してイエス・キリストの名によってその病を癒されて歩き始めたことが出てまいります。そこにはこう出てまいります。使徒言行録の3章の16節を見ると、イエス・キリストの名によって歩きなさい、イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいとペトロに言われて、立ち上がったその人が踊り上がって立ち歩き出して、そして神殿の中へ入っていきます。神殿の前には置いてもらっていたけれども、 決して中に入っていこうとはしなかった男の人が神殿の中に入っていきます。それも踊り上がって神様を賛美しながら入っていきます。まあ改めて立ち上がって歩き出したことが嬉しいだけではなくて、そのように立ち上がらせてくださった方が、歩くようにしてくださったお方が神様であると知って、神様を本当に褒めたたえるようになったんですね。神様は望みを置くことのできるお方なんだと、神様は本当に私を癒すことのできるお方なんだと。今まで神様に望みを託すとすれば、その神殿の門の前でわずかな施しを人々からいただくことが望みだったけれども、でも本当に私を完全に癒すことができるお方なんだと知って喜んで神殿の中に入っていきます。ペトロとヨハネにしても、その時にそれを見て驚いた人々に向かってペトロが語った言葉がこうです。あなた方の見て知っているこの人をイエスの名が強くしました。それはその名を信じる信仰によるものです。イエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのです。この完全に癒したのですというのは健全なものとしたということです。健全なものとした。ただ歩けないものが歩けるようになったというその部分的なことではなくて、本当に神様の前で健全なものにした、欠けたところのないものにした、こういう言葉なんですね。余計なものを取り除いて本当にあるべきものにしたという。この重い皮膚病の人においてもしかりです。これ以外にも多くの人々がイエス様によって癒されたことと思いますが、この清くなれの本質は神様の前でその人が生きるようにされたということです。その人が本当に神様に対して生きるようにされたということです。そして神様の前に生きるものとされたから、人の間でも生きるものとされたということです。改めて神様を知ったということです。イエス・キリストの名によって神様を知ったということです。自分を癒してくださる神様を知ったということです。望みを本当に全て託して望みをかけることのできるお方を知ったということです。神様との関係が本当に健全なものとして回復したということ、清くなる。これはこの後この人が重い皮膚病は去りましたけれども、今度はそれに耐えて生活の患いが生じたり、あるいはさまざまな病、新たな病にかかったり、いろいろなことによって試みられたとしても、その人を決してもう一度かつての状態に立ち返らせるようにしない、そういう記憶になります。癒しがあるということ、私を癒してくださるお方がいるということです。そしてそのお方が来たということです。そしてそのお方が清くなるといえば清くなるということ、望みをかける言葉を語るお方がここにいるということです。望みをかけてそのお方についていくことのできるお方がここにいるということです。これが清くなれの中身です。ただ、病が去ったことだけを喜んでいるだけならば、不幸です。実際この後この重い皮膚病の人が今度は新たないろいろなことで試みられたことと思いますけれども、あのように癒してくださった神がおられ、そしてその神様が 望みをかけることができる。私の望みを隠そうか、望みがない時にも望みをかけて信ずるべきようか。これがこの人を生かすんですね。またこのような癒しを行うイエスというお方を知るから、弟子たちもですね、自分に重い皮膚病の人は他にもいたと思いますが、イエス様はその皮膚病を癒してくださらなくても、このお方の御心であるならばこのままでもよしと言ってイエス様についていった者もいたことと思います。まだイエス様が一緒にいるから、今までのように重い皮膚病の人がいて、この人は退けられた人々ではなくて、イエス様においては私たちの交わりの中にある人々として、その人自身も臆することなく、受け入れる人々も臆することなく交わりを持って歩んでいったことと思います。神様との関係が変わったからです。癒しの本質です。ただ体の病だけを癒してその魂が癒されなければ、これはキリのない話です。しかしこの癒しを通してキリストと出会ったならば命を得たのです。その命はその後も今度は違うことで試されるかもしれないけれども、試されれば試されるほどその本質を明らかにしていく命です。実際ここで癒された人がですね、ああ本当に神様は癒してくださるんだ、それを信じたら、この後違う病を得たとしても失望しなかったと思います。あるからです。神の御国が病もなく涙もなく苦しみもない、そのような御国がイエス・キリストにおいて約束されていることをますます確信するからです。当座の間はまた新たなことで苦しむかもしれないけれども、それによってその望みが消えてしまうのではなく、ますます明らかにされていくことを経験するからです。使徒パウロが語った通りであります。ローマの信徒への手紙の5章ですね。神との間に平和を得ている、主イエス・キリストによって神との間に平和を得ている、私を癒してくださる神様がおられるということをこの重い皮膚病の人もはっきり知ったわけですね。病の中でいろいろ悩んで、なんでこんなことなんだろうと自分を憐れんだり、人を憎んだり、羨んだり、いろいろなもので心がですね死にそうになっていたかもしれませんが、改めて神様が私に目を注いでくださって、そしてこのようにイエス・キリストにおいて平和を得て、病のせいで自分はこんなことを考えたりするんだと病のせいにしていたかもしれないけれども、イエス様と出会ったらですね、病のせいではなくて、どんなに自分が神の前でその魂を病んでいるかを改めて知って、でもイエスにおいてこの魂が病んでいるものなんだけれども、神との間に平和を得ている、また体も癒されたが、やがてこの魂も完全に癒されると望みをこのお方に。そうした時にもローマの信徒への神の5章の3節にある通りですね、そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。神の愛を受け取りながらイエス様に従っていくことは許されなくても、イエス様を知ることが増し加わっていったことと思います。このように癒してくださったイエス様のことをますます知ろうとせずにはいられません。 そうした時にはこの人の心の中に神の愛が注がれたならばですね、希望は失望に終わることなく、神の国はこのような者たちのものであります。よろしいでしょうか。本当にイエス様はよく見たいと思います。イエス様の名の中で私たちは守られるんです。イエス様の名を知ることによって、名とはイエス・キリストを知ることにおいて私たちは神様への信頼の中に守られるんです。神様への信頼の中から病んで、その魂が病んではみ出ていた人々です。誰がこの人を連れ戻すかというありさまでそこから迷い出ていた人です。思い切りの、でもこの人が見事にこのイエス・キリストにおいて神様への信頼の場所に連れ戻す。
その中に誰かないの？
御国はこの人のものです。この人の病んで重い皮膚病は去ったけれども、何らかのした方でこの世を去っていくでしょう。新たな苦しみもあるでしょう。だけどもそれらは全て御国を望ませます。最後にイエス様においてこの重い皮膚病の人々と弟子たちの関係も変わったことを見て終わりたいと思います。マタイによる福音書の26章です。マタイによる福音書の26章の6節に重い皮膚病の人が出てまいります。
一緒に合わせちゃう。
こう出てまいります。マタイによる福音書26章の6節、十字架を前にしてイエス様が身を寄せた家は誰の家だったのか。そうあります。さてイエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家におられた。重い皮膚病の人にはですね、近づくことさえしなかったんですね。重い皮膚病の人は人々を近づかせないようにしなければならなかったんですね。だけどもイエスは十字架を前にして大切なんです。ベタニアで重い皮膚病の人シモンの家に来られた。これが癒された重い皮膚病の人かどうか分かりませんね。今日見た癒された人の家なのか、むしろそうではなかったんじゃないかなと思いますね。重い皮膚病の人シモンの家、一人の女が極めて高価な香油の入った石膏の壺を持って近寄り、食事の席についておられるイエスの頭に香油を注ぎ、福音が述べ伝えるところでは記念とすべき出来事がまさしくこの重い皮膚病の人シモンの家でなされました。その姿形は変わります。だけどもその魂のありさまはこの人自身も変わっているし、イエス様が一緒におられるから弟子たちの中でも変化が起きているし、そしてこのような変化はやがて来たるべき御国において何の混ざり物もなく、神様の前で愛以外の何の混ざり物もなく実現されるべき平和の姿です。このお方はどなたなのか、ますますこのお方を知り、その名の中に身を寄せてまいりましょう。お祈りいたします。主イエスキリストよ、今日このようにあなたの御言葉を通してあなたに触れることを許され、ありがとうございます。私の心が清くなれと重い皮膚病の人に触れてくださったように、私たちの心にもさらに確かに触れてください。どうぞ癒してください。今週の歩みの中でいろいろなことがあると思いますが、このあなたの癒しの力に預かりながら歩んでいくことが許されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。Amen.